司法ひなのモフモフしてもいいですか。はい、始まりました。司法ひなのモフモフしてもいいですか。ここからのお相手はゆうたと、上皇ひかるでお送りします。こんにちは。ということでですね、まあ今日はオープニング僕の番ということで、まあ僕のねエピソードということなんですけれども、まあ僕が普段行っている散髪屋があるんですけれども、結構さ、変わっていて、で実家から徒歩30秒ぐらいのところにあるめちゃくちゃ近いところなんですけど、まあ開店が1周年だったんですよ。で結構そのキャラクターが濃くて、店主さんとかで、店主さんと奥さんがやってるんですけど、まず店に入ると、奥さんが頭洗ってくれるんですけれども、結構めちゃめちゃ美人な方で、で、なんていうんですかね。まあ、お乳の方も発達してるんですけれども、シャンプーしてくれるときに、その奥さん距離感取るの下手すぎて、めちゃめちゃお乳が顔に当たるんですよ。この人アホやなとか、ちょっと思いながらあざすみたいな感じなんですけれども。で、他には、まあ、いつでも予約が取れる。簡単に言うと客が全然来ないんですけど。で、まあ、予約の電話は一応入れるんですけれども、もしもし、と。今日の、まあ、3時から行きたいんですけれども、空いてますかねっていうのを1時ぐらいギリギリに電話するんですけれども、決まって、ああ、ちょっと待ってくださいね、と、店長さん言って。で、2分ぐらい間取ってから、ああ、大丈夫ですよ、空いてます。ありがとうございます。ちなみに3時以外にも行けるときありますかねって聞いたら、ああ、大丈夫ですよ、今日1日中行けます。何のために確認したんや、みたいな。毎回それで本当に大丈夫かって思うぐらいなんですけど、まさに、おとといですね。おととい、散髪しに行ったんですけれども、まあ、いつものように全然お客さんがいないから、僕が来るのを、プレーリードッグみたいにもう、直立して待ってたんですよ。暇そうやな、この人っていうのを結構僕遠方から見て思ってたんですけど、まあ、店入って、で、なんかハロウィン仕様なんですけれども、ハロウィンで普通カボチャとか、ドラキュラとか、魔女とか置くじゃないですか。でよりによって散髪屋さんですよ。散髪屋さんのくせに、シャンプーする横に置いてあるのが、多分闇を模したんでしょうけれども、なんかもう、縮れまくった、毛だるまみたいなの置いてあって。まだそれがユニバとかやったら、そういう闇の演出としていいでしょうけど、それ散髪屋でやるにはあまりにも不潔すぎて、あかんやろこれって思った矢先、やっぱりその発育のいい奥さんのお乳が頭にあるって ありがとうございますって思って、でまあ極めつけはその後なんですけれども、まあ先ほど冒頭に言った通り、開店して1周年なんですね。で結構そのお店気前がいいんですよ。店お客さんは来ないけど気前がいいと。で半年スタンプカードとかめっちゃポイント貯まるし、なんか引き継ぎとかできるんですけど、で、半年オープン半年記念の時の、商品として、3000円相当のヘッドスパ、誰でも無料みたいな。誰でも何回でも無料っていう、めちゃめちゃ大サービスだったんですけど、1周年ですよ。1周年経って、これ何くれるんやろみたいな。それこそカット無料になるんちゃうかとか思って、で、お会計済ませたら、すいません、1周年記念なんで、こちらかこちら選んでほしいんですけど、って渡されたものが、ミンティア2個だったんです。ミンティアの、ミントかスーパーミントどっちか選べっていうのが、その、めちゃめちゃ気前いい店の1周年リニューアルだったんです。ほんまに、切ないぐらい儲かってないやろな、この店と思って。という話でした。はい、それでは行きましょう。ベシャリの殿堂 XO! ベシャリの殿堂 XO! XO。
はい、長いオープニングトークでしたが、改めまして、はい、こんにちは。放送委員会がお届けするショートプログラム、火曜お昼はべしゃりの殿堂 XO です。 パーソナリティの法学部3年上皇光です。
同じくパーソナリティの工学部2年松岡優太です。
また噛んだね。
はい、寝てないんですけど
寝てないんですか。
なんかちょっとオープニングをフラフラしてて
フラフラしてた結果2分の予定が4分になったと、
はい、そうですね、はい、
はい、ということで、はい、散髪屋さんね、
散髪屋さん、うん、僕好きなんですよ。だから髪切るためだけに僕実家に戻りますから、
あ、
それぐらい、
そうですね、実家は姫路ですから、うん、はい、まあ、帰れないこともないぐらいの、ね、
そうですね、うん、はい、でまあね、そのおじさんが結構もう会話ベタなんですよ、うん、そう来るかみたいな、なんか角度で話題投げてきたりするんですけれども、うん、まあ大概意思疎通全然取れないのが終わるっていう
普通さ、その美容師とか、はい、まあ、理容師の方って、はい、こうお客さんとのコミュニケーション上手かったりするじゃないですか、
はい、もう全然なんですよ
全然
それこそあのなんか気前だけはいいんで、うんうん、一番最初店入ってくる時には、うん、おゆうたくん久しぶりみたいな、うん、めっちゃタメ口で、ほんで髪切る時も今日どうするとか言ってるんですけど、うん、途中会話の途中からめっちゃたあの敬語になるんですよ、なんか今日もまた戻ってこられたんですか統一せえやって思って
そうですね、だってそんだけさ、まあ年も離れてますから、はい、別にタメ語でいいじゃんと思いますけどね。
そうなんですよ、うん、気前いいならそれ貫き通してもらわないと、ね、ちょっとこっちが不安になっちゃうっていう、
うんうんうんうん、もういろいろありますね。ミンティアはちなみにどっちもらった
んですか。僕スーパーハードの
方からスーパーハードもらいましたか
1周年でそれがちょっとで、これの悲しいところなんですけど、うん、あの10月、9月半ばからやってて、うんうんうん、もう実はその1周年、祭みたいなの、うん、期限的には終わってるんですよ、うん、チラシとかに書いてある期限では、うんうんうん、で先着100名様限定なんですけど、うん、その時点僕がもらった時点で最低2個は待ってたんでめっちゃ悲しいんですよ。だから1ヶ月でお客さん100人来てないってことですから。
そうですね、
うん、いや1日3人割ってるんですよ。
でまあ1人3000円としてさ、
はい、3000円としてもうそう、家帰っておかんに真っ先にあっこやばいで儲かってないでっていう話で
しかもそれで2人を養って、
そうです
店舗の、ね、うん、お金とかも全部回さないといけない。
そうそうそうそうそう、ね、その新居建てて1階が散髪屋、2階が自分の家みたいにしてて、はいはいはい、で何がすごいって、店構えたのが去年の9月なん、9月半ばなんですけど、うん、赤ちゃん生まれたのが去年の11月なんですだからうちのおかんとかあのよく、うん、あの散髪屋はもちろんうちの家族みんなそこが好きで行ってるんですけれども、うん、うちのおかんとかが髪切ってたら、うん、向こうから奥さんが赤ちゃん持ってきて抱いてやってくださいとか言いましためっちゃお客さんと密な割に全然客来ない切ないな。
しかもなんでそんな大変な時期と新店オープンを重ねたんだ
ろう、ね、そうそうそうそう、わかるやろっていう、ね、そんな奥さんもだいぶお腹大きくなってきてますから、ね、本当に
いやー面白いですね。いや、うん、僕が行ってるとこは、はい、まあ、かもなく不可もなくそこそこ儲かってるんじゃないでしょうか、
はいはいはい、
まあ、大体ね僕は髪切ってもらってる時も、うん、電話かかってきて、あ、ちょっと待ってねとか言いながら、
はい、
あ、はい、今日、あ、行けますよとか言ってるんで、
うん、
まあ、多分ちょっと儲かってるので、まあ、はい、まあ、まだ大丈夫だと思います。
まだ大丈夫でしょうね。こっちはもうエブリデイ、
エブリデイ。
うちの弟に漏らしたらしいです。なんか近くにショッピングセンターがあって、うん、1500円ぐらいで切ってくれるところあるんですけれども、なんかうちの弟に対して、その、なんとかくん、まあ、うちの弟くんはなんとかっていうショッピングモール行くの、うん、で弟が、あ、行きます、うん、あっこの散髪屋どうや、人多いやろ、まあ、多いですね、つって、うん、あっこの客流れてこんかなってリアルに愚痴ったらしいです結構なんかぽっちゃり気味のオーナーさんやったんですけど、うんうんうん、この間行った時めっちゃシュッとしてたんですよ
いやー心配やな、心配やな、 それ
1年半持つんかなって思って、でも僕的には好きなので、うん、その奥さんのお父も好きだし、
うん、そ
の
それはもうお母さんも好きだし、それは自重してほしいけどね、はい、人妻ですからね。
そうですね
まあそういうことで、まあでも1000円カットとか多いよね最近ね。
うん、多いですね、
うん、まあ最近だとなんだろう、うん、美容室とかもね、
はい、
こう安いところ結構多いじゃないですか。
ありますね、
うんうん、だってね5000円とか大体カットでかかってたのが今は普通にね3000円とか出したら切ってくれますからね、は
い、そうですね、うん、まあ余談ですけど僕ここら辺ね、この寝台近くのめちゃめちゃ安い、うん、あの散髪屋さんに行って長めでって言ったらボブカットにされました店員さん笑いながら、これ女の子ですねって言って その後もう一回時間かけて戻してもらいました、ね、なんとタダで。
てめえが切ったんだろうって感じですけど。
そうそうそう。
さあ、はい、それでは、1曲目いきましょうか。
はい、ということで、まあ、最近めちゃめちゃ、売れてますね、まずはお聴きください。宇多田ヒカルで花束を君に。はい、ということで、まあ、先ほどね曲かかっている間になんかジョーコさんにここがすごいんだよというのをめっちゃ語りましたけれども、うん、まあ、音楽的な意味だけではなくてね、歌詞でもなんかやっぱ 朝ドラのオープニングテーマなので割と明るいかなと思いきや、まあ曲の出だしが普段からメイクしない君が薄化粧してなんですけど、うん、最初聞いた時にはなんかおんおんそれでそれでみたいな朝ドラっぽいなって思っただけなんですけど、最後まで曲をじっくり読んでみるとどうやらその薄化粧は多分死に化粧なんですね。だから亡くなった人に送るための花束なんですよ。で、宇多田ヒカルがそのまあ最近活動予約再開したんですけど、うん、休止中にその宇多田ヒカルのお母さんが、うん、まあ自殺したりだとか、うんうん、で、いろいろまあ離婚問題とかもありまして、うんうん、ね、やが結構そういう暗いね、内面が実は現れてるんじゃないかなと思って、ますます神やなと思いました。
神ですね。
はい。
いや、もう活動を再開したことさえ知らなかった情弱ですから。
うん、僕は今、このあの、ファントームというね、アルバムめちゃめちゃ売れてるんで。
なるほど、
うん。
ちょっと聞いてみたいなと。
ツタヤとかでももう50枚ぐらいマジで並んでるんですけど、1枚も置い、もう貸し出してなくて。
すげえ。
めっちゃすごいんで、ぜひとも借りてみてください。
はい。
お聞きいただいたのは、宇多田ヒカルで花束を君にでした。
ベシャリの殿堂 XO。 さあ続いてコーナー行きましょう。とにかく言いたい。さあこのコーナーでは思わず言いたくなるような語感のいい言葉を毎週テーマごとにランキング形式で発表します。今日のテーマは言いたいタイトルです。
タイトル。
タイトル。
いろいろありますから。
そう。まあ、うん、タイトルはね、だって人を引きつけるためにあるんですから。
うん、あります。
言いたいもので溢れてるに決まってますよ。
間違いないです。
さあ、ということで今日もじゃんけんで順番を決めましょう。
はい、
最初はグー、
じゃんけん、
チョキ。
負けた。
まだ勝った。ね、グーでいつも勝ち続けてたので、
ね、
学習してチョキを出したら返しましたね。はい、じゃあまた僕からいきましょう。
はい、
はい、じゃあ僕が考えたというか僕が言いたいタイトル第5位、はい、
第5位、
不都合な真実。
わお、不都合な真実。
不都合な真実。
ほうほうほうほう。
もうなんか語感というかね、こう響きのかっこよさも結構あるんですけど、
かっこいいですね、
うん、そう、不都合な真実ってかっこいいですよね。
不都合なっていうのがなかなかね、
そう、
使われませんから
ね。え、うん、でこの作者がね、またこれ言いたい、アルゴア副大統領。アルゴア元副大統領ですね。
アルゴア副大統領、
まあアメリカの副大統領で環境問題に尽力したということで、はいはい、ノーベル平和賞だったかな、
うん、
もう受賞した方なんですけど、
はい、
まあこの人の小説、小説というかまあエッセイというかね、第5位です。さあ第4位、007、ロシアより愛を込めて。
鉄板鉄板
鉄板でしょ、
うん、007はすごい、言
いたい、007だけでも言いたいのに、うん、
言いたい、
その中でもやっぱロシアより愛を込めての響きの良さは
確かに
素晴らしいね。
ロシアより愛を込めて、
そう、
言いたいな。
さあ続いて第3位、ライ麦畑で捕まえて。
出ました
出ました、
ライ麦畑で捕まえて出ましたね。
さあなぜ言いたいのか説明できないけど、なぜか言いたい。
一撃でなんかなんでしょう、風景がパッと思い浮かぶじゃないですか。
そうそうそうそう、
うん、
これなんだろう、まあ言いたいっていうことであげましたけど、うん、タイトルとしてもすごい秀逸
ですね。
ですよね、
うん、
そう、まあこれ確かあれでしたよね、ジョン・レノン、ジョン・レノン暗殺の犯人が読んでたということで、まあ話題になった本だったかなと思います。
なるほど、
はい、まあ読んだことはないです、はい、さあそして第2位、ガラッと変わります、東海道中膝栗毛。
出ました。
出ましたね、
東海道中膝栗毛ね。
もう王者ですよ。
王者ですから
日本のタイトルで王者だと思います。
はい、間違いない。
なんだろうこの東海道中膝栗毛、
膝栗毛ね、
このね、うん、タイトルだけで滑稽と分かる感じ。
そう、膝栗毛、うん、なんかねテンポがいいというか、
そうそうそうそう、うん、東海道だけでもちょっと言いたい要素あるのに、
そうですね、う
ん、それ道中でしょ、
はい、
で膝栗毛、
膝栗毛ですね、
膝栗毛のとどめ感がいいな、
はい
さあ続いて第1位、あ、はい、これも王者ですね僕の中では。おサラトゥストラは書く語りき。
なんじゃ、あはいはいはいはい、
ご存知ですかね、これ輪生しかやってない人は多分サラトゥストラはこう言ったで習ったと思うんですけど、世界史は書く語りきで出てくるんですよ。
書く語りき
絶対こっちですよ。
言いたい
言いたいね、
家業多めでね、そうエッジ聞いてますから。
まあこれニーチェのね、うん、あの書いた神は死んだって書いたのは確かこれだったと思いますけど、まあこのタイトルすごく言いたい。
あ今回勝てねえな。
では松岡の選んだ
僕ね、言いたいタイトル、うん、チャチンですよ。
チャチンの
特撮多めです。
あ特撮多め、なるほど、
ね、うん、まずでは、まあ、5位これはさらっといきましょう、
うん、
劇場版ウルトラマンティガーファイナルオデッセイ。
ちょっと小物感がいいよね。そう。ファイナルつけたのに続くの。
そうそう、オデッセイ。まあ、オデッセイはでも確かギリシャのなんか叙情詩みたいな感じだった、
ね。はあ、はあはあ、まあ、車の名前とかにもなってますよね。
うん。映画自体もめっちゃ面白いんで。
はいはいはい。
ウルトラマンティガー見たことない人でもぜひともお願いします。そして第4位。
うん、
こちらもね、皆さん幼い頃に1回ぐらい聞いたことあると思います。
うん。
ガズラー。ファイナルウォーズ。ゴジラファイナルウォーズね。
言うてたわ。
2004年ね。
言うてたわ。
ちびっこ一回は言うたことあるでしょ。
多分見に行ったんじゃないかな僕。
マジですか。
うん、ちょっと覚えてはないんだけど、小さい頃だから。
ゴジラね、さらばゴジラみたいな あれだったと思う。あ、それゴジラ対デストロイヤーか。まあまあまあまあまあ。ということで第4位はゴジラファイナルウォーズだったんですけれども、第3位。
はい。
劇場版仮面ライダーダブル A to Z 運命のガイアメモリーA to Z めっちゃ言いたい。
A to Z のこの鉄板だけど言いたい悔しい感じ
でこちらもなんかもう仮面ライダーのね、うん、全フォームがね全組み合わせが登場するめちゃめちゃ熱い展開となっているので、
う
ん
う
ん、絶対に皆さん、お見逃しなく。
なんかこう見るのを勧めてるけどね
純粋に好きなんです
、ね、そう、はい。
で第2位、
うん、
まさかの東海道中膝ついげ。
あーかぶった、やっぱり痛いよね。
やっぱり痛い、
やっぱり痛いよね。うん、
ねえもうこれね
急に出てきたしね。
そう、特撮来て、うん、東海道中膝ついげ。
そう、うん、でもそのな統一感を崩してでもやっぱ言いたい。
はい、
うん、初めてかぶりましたから。
そうですね、うん、初めてかぶりました。で第1位、これはね五感がいいとかじゃなくて純粋にみんなめっちゃ言うから好きなんだろうな、
うん、
言いたいんだろうなということで、アガサクリ噛んだ
噛んだ、まだ作者名でよかったね。
アガサクリスティ作、そして誰もいなくなった。
あーもう鉄板だね。
なんか僕これ腹立ってるんですよ。僕アガサクリスティ結構好きで結構読むんですけど、うんうんうん、そして誰もいなくなった、知らんやつがそれこそ教室でなんか誰もおらんようになったら、そして誰もいなくなったって
言うんだよね。
軽い笑いがハハハとか起こるでしょ。
そうそうそう、
めっちゃ嫌いなんですよ。呼んでから言えよマジで。
まあ似たものとして誰も寝てはならんのもありますよね。オペラトゥーランドットの翻訳ですけどこれも言いたい、
めっちゃ言いたいですけど、うんまね、怒ってるんですよ。
怒ってるのね。
気軽に言うなよ。
さあじゃあ、はい、怒ってるまま2曲目いきましょう。
はい、先ほど紹介しました仮面ライダーダブルですけれども、そのオープニングテーマですね、神木綾ダブル拓也で WBX ダブルボイルドエクストリーム。はい、編曲めっちゃかっこいいんでそれに注目して皆さんもう一回聞いてみよう。ということでお聞きいただいたのは神木綾ダブル拓也で WBX ダブルボイルドエクストリームでした。
べしゃ
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 べしゃべしゃべしゃべしゃ
べしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべし
ゃべしゃべしゃべ
しゃべしゃべしゃべしゃべ
しゃべしゃべ
しゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃ
べしゃべしゃべしゃべしゃ
べしゃべしゃべ
しゃべしゃべし
ゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべし
ゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべ
しゃべしゃべ
しゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべし
ゃべしゃべしゃべ
はい、
二人とも傷だらけです。
そうですね。
嘘です。
嘘でしかないです。
さあ、はい、で、嘘を言った後にですね、嘘じゃない情報を、
はい、
ちょっと告知させていただきたいと思います。
はい、我々神戸大学放送委員会の作品上映会、
うん、
名付けてクレジット、
はい、
やりますよ。落胆必至ミステリーということで、まあこちらですね、まあ劇団神戸大学の劇団であります、はい、蜂の巣さんと、我々神戸大学放送委員会がコラボした、
うん、
とんでもなくミステリアスな長編となっておりますので、ぜひとも皆さんお越しください。そして
そうですね、
まあ、日時はというと
日時はですね、今週の木曜日、
はい、
金曜日、土曜日です、
はい、
そして木曜日金曜日は16時半、午後4時半開場の17時、うん、はい、午後5時開演となっております、はい、そして、29日土曜日は10時半、はい、午前10時半開場、そして、午前11時開演となっております。場所はですね、はい、シアター300でございますね、うん、D 棟の横で、
はい、
横のなんか、
はい、ドームみたいなやつ、ね、
ドームみたいな教室です。入場無料です、ぜひお越しください。
はい、はい、そしてですね、まあ、うん、お越しいただいた方に、
う
ん、
そう、
缶バッジを、単位缶バッジというね、
うん、
すげえものを用意しておりますので
そうです、はい、単位を書いているだけ、
はい、そうですね、
週とか負荷とか書いてます、うん、はい、でもね、結構レアアイテムですから、
うん、結構レアアイテム
です、ね、そう、100しか作ってませんからね、
はい、
まあぜひお越しください、う
ん、そして事前予約をすると、その単位のね、
うん、
単位缶バッジの GPA が上がりますよということでまあ我々、神戸大学放送委員会の部員が今、うん、このねクレジットのビラを配っているんですけれども、
そうです、ね、
胸に2つついていますので、
うん
うん、もし気になるぞという方は一旦見てからこれ欲しいと思って、うん、絶対に予約するんだぞ、
お願いしますよ、
はい、
まあ、このね、作品上映会、実は監督務めたのは全国制覇を、
はい、
大学放送コンテストで全国制覇した人です、
はい、
はい、ハブというやつがやってます、
すごいです、
すごいですよ、はい、まあ、あの今までの作品上映会でも、うん、ほぼ鳥の、
はい、
作品を作り続けてきた、
すげえ方です、
人です、その引退作品となりますので、
はい、
そちらの方もお楽しみというか、
はい、
まあ、KBC もね、そういう布陣で臨んでいますので、
はい、
ぜひお越しください、お願いします、
お願いします。
それでは以上、上皇と
松岡のべしゃりの殿堂XOでした
息が合わない、さようなら、
さようなら。